それではいたします。ローマ人への手紙5章12節から。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったのと同様に、実に律法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として認められないのです。けれども死はアダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じように罪を犯さなかった人々さえも支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。しかし恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人のイエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ち溢れるのです。また賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違います。裁きの場合は一つの違反から不義に定められましたが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあふれるばかりに受けている人たちは、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するようになるのです。こういうわけで、ちょうど一人の人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行いに行為によって全ての人が義と認められ命を与えられます。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。本日はこの箇所から、アダムによる罪、キリストによる義という題で工藤先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
で、皆さんおはようございます。お祈りをしてから始めたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日も私たちを祝福の道へと導こうと、あなたが御言葉を与えてくださっていること感謝いたします。どうか今この聖書を掲示してくださった聖霊様ご自身が、私たちの心を照らし、よくわかるようにどうか導いてください。また御言葉が心に入ったなら、その通りに生きていくことができるように、私たちに命の歩みを与えてくださるようにお願いいたします。これからの時間すべてを御手にお委ねして、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。約1年前ですね、去年の4月からこのローマ書を開き始めました。一番最初に触れたことなんですけれども、このローマ書には特徴があります。その特徴というのは、救いの全体像が非常に体系的に、また論理的に述べられているというところに、このローマ書の特徴があります。私たちがどのように救われて、どのように歩みを続けて、どのように完成していくか、非常に整理して著者パウロはここに記した。それがローマ書の特徴といえます。それゆえ、このローマ書は少し難しいんですけれども、しっかりと学ぶことによって私たちの信仰の足腰が強くされると考えています。今私たちがどういうところを通っているのかという、そのことをしっかりと私たちが認識することができるからです。この信仰の歩みを最後まで歩み切るための助けになる、このローマ書ということになります。しかし正直、本日の箇所を読んでも難しいですよね。ちょっと何言ってるかわからないなっていう感じだったんです。で、これは私たちだけではなくて、十二弟子のペテロも同じくこういうふうに言ってるんですね。第二ペテロの3章15節から少し抜粋してお読みします。第2ペテロの3章15節、私たちの兄弟パウロもあなた方に書き送った通りです。その中には理解しにくいところがありますと、ね、ペテロもパウロの文章は理解しにくいところがあるという言ってるんですね。 まさに本日の箇所じゃないかなと思ってこれ読んでたんですけれども、本当に今日の箇所は一度読んだだけでは少し理解しづらい箇所になっています。今日の箇所、パウロはこの5章の後半に入って、私たちの聖化の歩み、清められていく歩みについていよいよ本格的に語り始めていくことになります。8章までしばらく難しい文章が続くのですけれども、まあ、少しずつですね、焦らずにゆっくりと読み進めていきたいなと思っています。先ほど吉村兄弟には段落全体として21節までを朗読していただきましたけれども、本日は12節から14節、まあ、たった3節しか進めないんですけれども、12節から14節のところを中心に見ていきたいと願っています。少し復習ですけど、前回のところまでパウロは私たちがイエス様を信じる信仰によって義とされているということ、それゆえに神との平和は失われることはないのだと、確かに私たちには苦難はあるけれども必ず最後までこの歩みを全うすることができるのだと、そのように述べてきたこの5章まででありました。しかしそういったところで私たちには一つの問題があることに気づかされます。確かに私たちの罪は許されたのですけれども、私たちの罪そのものがなくなったということではないという問題があります。確かに無罪宣言されたんですけど、未だに罪人だという事実があるんですね。さらに私たちは皆この罪の結果としての死ですね、死を皆通らなければならないという現実があります。そこでパウロは本日の箇所からこの罪と死の問題を取り扱っていくことになります。旧約聖書では、まあ、全ての人が罪人であるということははっきりと教えられていました。また全ての人が死ぬというこの事実も何度も教えられてきました。しかしなぜそうなっているのかということについては、もちろん創世記から推察はできるんですけれども、はっきりと論理立てて述べられてはいませんでした。パウロは本日の箇所でいわゆる私たちのこの現在という問題ですね、私たちの罪と死がどこから来たのか、現在ということについてパウロは今日から整理して述べていくことになります。本日の説教の主題は罪と死がどのように人間に広がっていったのかということになります。罪と死がどのように人間に広がっていったのか、この罪と死が私たちに広がってきたということをしっかりと理解できると、反対のことも理解しやすいんですね。私たちがどのように清められていくのかという、この反対のこともよく理解できるようになると思います。それでは聖書に入っていきたいと思います。12節をもう一度お読みいたします。5章の12節こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったのと同様に。ここで子どもの質問の一番です。今日お休みしてますけど、でもね、ビデオでね、インターネットで見てるかもしれないので、子どもの質問一番です。12節にちょうど一人の人によって罪が世界に入ったと書いてありますけれども、一人の人とは誰のことでしょうか。12節の一人の人とは誰のことでしょうか。答えはアダムのことです。一人の人とはアダムになります。聖化について説明を始めるパウロは、まず罪と死の始まりについて述べていきます。罪と死はの始まりについて述べていきます。今お読みした12節に言われている通り、罪と死というものはアダムから始まって全ての人に広がっていきました。12節の最後に、 それと同様にと述べたところで棒線が入っているんですね。何が同様なのかということ、パウロは実はこれ18節まで飛んで、18節の中ほどにまた同様にという言葉があるんですね。18節の真ん中に不義に定められたと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられます。ここまでこれ飛んでるってことなんですね。これここの難しさは話が飛んでるっていうところなんですよ。パウロはこれ癖だと思うんですけれども、ついつい脱線するんですね、話をね。で、12節で新しく話を始めたパウロはついついこう説明が続いていって、18節でやっと本題に戻ってくるという、そういう構造になっています。13節から17節は、挿入になっているということなんですね。この文章の構造がまた難しくさせているのだと思います。12節の最後に同様にという言葉がありました。この言葉はこの段落全体のキーワードになっていきます。12節の最後の同様にということ、挿入部分を飛ばしまして18節の中ほどにまた出てきます。18節の真ん中、定められたのと同様に、そして続く19節にもまた罪人とされたのと同様にというふうに出てきますね。そして最後の21節にも、それは罪が死によって支配したように、これ支配したのと同様にという同じ言葉が使われています。この同様にという言葉が繰り返されてキーワードになっています。何と何が同様なのか、何かと何かが同じだって言ってるんですね。それをこれから確認していきたいと思っています。ここで少し脱線します。パウロの真似じゃないですけどね、皆さんは信仰を持った頃ですね、信仰を持ち始めた頃に、その後の聖歌の歩みということを教えられてきたと思うんですけれども、神様によって清められていくということをすぐに受け入れることができましたか。神様によって聖歌が進められていくということ、私はすぐには理解できませんでした。なぜかというと、日常生活の中で罪を犯すのか、それとも正しい行いをするのかは自分次第ではないかと思っていたんですね。それで私は自分で努力しなければダメなんだと、自分でクリスチャンらしく歩むべきだと非常に気合が入っていました。結果として私はいつも何々せねばならないのではないか、こういうふうにあるべきではないかと、立法主義というのですかね、そういうふうにいつも考えていたという記憶があります。おかげで妻はすごく迷惑したそうなんですね。近くにいたくないクリスチャンになってしまったです。また反対の方もいると思います。以前お話しした青年の話を覚えておられるでしょうか。洗礼を受けたなら罪の問題がすぐに解決するものだと思っていたと。しかし洗礼を受けてもすぐには罪はなくならなかった。大変失望してしまい、信仰の歩みをやめようかと牧師館に相談に行ったという、そういう青年がいました。こういう人もいると思います。この聖歌の歩みということにおいて、私たちはいろいろと悩んでしまったり、また反対にですね、もう無理なんじゃないかと、妥協して歩んだ方がいいんじゃないかと、そういうふうになってしまうクリスチャンは案外多いのではないかと思うのです。自分がどのように清められていくのか、しっかりとした道筋、確信と実感が持てていないというところから、このような問題が出てきてしまいます。ここで話を元に戻しますけれども、パウロは12節で聖歌の歩みを実感させるためにアダムを引き合いに出していきます。もしアダムと自分のつながりが実感できるならば、同様に同じようにキリストとあなたのつながりもまた実感できるでしょうとパウロは言うのです。14節の 最後にアダムは来たるべき方、これイエス・キリストのことですね、アダムは来たるべき方の雛形だと言われています。アダムからあなたに引き継がれたものがあるはずだと、それは雛形なんだと、同じようにキリストからあなたに引き継がれるものがあるんだと、このようにパウロは論理立てていきます。確かに私たちは自分が罪人であるということを皆実感しているものです。また自分が必ず死ぬということも受け入れています。これはアダムから始まったことであります。神様は初めの世界において人間が幸せに生きることができるようにと全ての祝福を用意してくださいました。特に私たちを神の形として作り上げて、神様の栄光を映し出して生きることができるようにしてくださったのです。しかしです、初めの人アダムは悪魔の誘惑に耳を傾けてしまいました。食べてはならないと命じられていた木から取って食べてしまい、神様から離れて生きる道を選んでしまったのです。この罪の結果、人は神様の祝福を失ってしまい、神の栄光を映し出すこともできなくなってしまい、最後には土の塵に帰るものとなってしまったのでした。このように私たちの罪と死というものはアダムから始まっているんだとパウロは言っています。ここで12節をもう一度お読みしてみます。12節。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様に、ね、アダムによって始まったということが言われていますが、それではなぜすべての人にその死が広がったとここでは言われているでしょうか。12節では死がすべての人に広がった理由を、こうしてすべての人が罪を犯したのでと述べています。すべての人が罪を犯したので死が広がったのだとパウロは述べています。すべての人が罪を犯したという時のこの罪というのは、昨日私が嘘をついたとか、私が10年前に誰かを憎んだとか、そういう一つ一つの罪を言っているのではありません。ここを直訳してみます。原文を直訳するとこうなるんですね。こうしてのところからです。こうしてすべての人が彼の上で罪を犯したので、彼っていうのはアダムですね。こうしてすべての人が彼、アダムの上で罪を犯したので、死がすべての人に広がったとパウロは述べています。すべての人はアダムの上でアダムと一緒に罪を犯したのだと、それで死がすべての人に広がったと言われているんです。これが現在という考え方になります。人間の代表であるアダムがしたことはこの私がしたこととなるというんですね。これはなかなか納得できないことではないかと思うんですね。それにこの箇所は非常に難解なところであり、またさまざまな解釈が提唱されている、そのような箇所になっています。赤ん坊が生まれてすぐに死んでしまうということが残念ながらあります。しかしその子は何の罪も行ってはいないんですね。それでも罪の結果としての死を経験するということがあります。これはやはりアダムのゆえに原罪をもって生まれてきたということになるのではないでしょうか。確かにこれは非常に難しいことです。しかしこれを私たちが受け入れることができなければ、一つの問題が起こってきます。それはキリストの義が私のものになるということも同じ原理だということなんですね。 私はキリストと共に十字架にもつけられていないし、正しい行いもしていない、しかしその義が私のものとなると聖書は言っているのです。ここで子どもの質問の2番をします。子どもの質問2番、この世界に死なない人はいますか。いません。それは何を表していますか。それはすべての人がアダムにあって罪を犯したということを表しています。すべての人がアダムにあって罪を犯したということを表しています。それでは次に進みますけれども、パウロはさすがにこれは難しいだろうなと思ったのでしょう。現在ということについてさらに説明を加えていきます。13節と14節、これが現在についての説明になります。13節、実に律法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として認められないのです。けれども死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々さえも支配しました。アダムは来たるべき方の雛形ですと言われています。パウロはこう言っているんです。法律がないところであなたが罪と認められ裁きが執行されるということはありますかと。法律がないところで裁きは発生しますかと。答えはありませんということですね。日本でチューインガムを噛んでも逮捕されないですよね。シンガポールでガムを噛むと捕まるのだそうですね。そういう法律があるんだそうです。だいたい30万円ほどの罰金が課せられるということなんですね。また日本でお酒を飲んでも逮捕されないですね。もちろん飲みすぎて問題が起きると逮捕されますけれども、しかし例えばイスラムの国なんですけど、イランではお酒を飲むと80回の鞭打ちの刑っていう、そういう法律があるんですね。イスラム教はお酒禁止ですから、料理酒もダメなんです。みりんもダメですね。一切ダメなんですね。このようにですね、公の法律があって初めてそこに裁きが発生するということになります。13節に言われているように、律法が与えられる以前のこと、つまりモーセの前の時代は神の律法が存在していませんでした。それならば当然神の民イスラエルの人々の罪は罪として認められることはありませんでした。そこには裁きも生じないはずです。しかし実際のところ当時の人々は罪の裁きとしての死を経験していたのだとパウロは言うのです。それではその死んだ人々はどの罪の裁きが執行されたということになるのでしょうか。どの罪のゆえに死ぬものとなっているのでしょうか。それはあの木から取って食べたというアダムにあっての罪としか言えないのではないかと。一つ一つの罪のゆえに死ぬのではなくて、あのアダムの罪のゆえに死ぬものとなったのではないかと。パウロはそのように論証をしているのです。私たちは一つ一つの罪を犯すから罪人になるということではないんですね。私たちは罪人として生まれてくるので罪を犯すということなんです。ダビデも同じように告白をしています。詩編の51編の5節をお読みします。詩編の51編の5節。私は咎あるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。私は咎あるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。結果としてダビデは姦淫という罪を犯してしまったのだとそのように告白しています。私は救われた当初、 このことが理解できていませんでした。自分の一つ一つの行いを正すことができれば清められていくのだと単純にそう思っていました。しかしです、罪を避けようと思えば思うほど罪を欲する思いが出てくるんですね。自分のうちから人に対して優しくしようと思えば思うほど相手に対する不満が出てくるんですね。そこでこの罪人の自分をどうにかしなければならないのだと、現在の問題が解決しなければ私の成果の歩みは進んでいかないんだと、そういうことに気づき始めたのでした。さてパウロはここまでアダムを引き合いに出してきました。これは何も現在があるからもう希望がないのだと、そういうことを言おうとしているのではありません。パウロがこの段落で伝えたいことの中心は何であったかというと、それは同様だということ、ね、同じなんだということをパウロは伝えたいのでありました。で、今日は18節19節にこの結論部分が言われてますので、そこをお読みしたいと思います。18節と19節のところです。18節、こういうわけでちょうど一人の違反によってすべての人が不義に定められたのと同様にですね、一人の義の行為によってすべての人が義と認められ命を与えられます。もう一度繰り返します。19節、同じことです。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、同じように一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。これがパウロが言いたかったことです。子どもの皆さんに質問の3番です。私たちがアダムから罪と死をもらったのであれば、イエス様からは何をいただくことになりますか。私たちがアダムから罪と死をもらったのであれば、イエス様からは何をいただくことになりますか。答え、イエス様からは正しい歩みと永遠の命が与えられることになります。私たちはアダムと共に罪人となりました。実際私が罪人であるということは全く否定できることではありません。また私たちはアダムと共に死ぬものとなりました。これも私は必ず死ぬという事実を認めています。それならば同様に、同じように私たちはキリストと共に義人とされていくでしょう。そしてキリストと共に死から復活し永遠の命に預かるということになるでしょう。このように自らの現在のメカニズムについてきちんと理解ができると、成果の歩みもまた理解しやすくなるということなんです。私たちは救われて後、誰もがこの成果の歩みに導かれていきます。その時私たちは罪人である自分と向き合っていくことになります。イエス様に解決があるということがきちんとわからない、きちんと教えられていないならば、この罪人の私ということに向き合うことは非常に難しいことだと思います。罪人のとしての自分のことはそのうち考えようと妥協してしまうか、または反対に私のように自分の力で何とかするしかないんだと、そのようになってしまうのではないでしょうか。しかしパウロは今日はっきりと教えています。アダムの罪と死が私たちに及んでいるというこの揺るぎのない事実があるのだから、同じようにキリストの義と命も私たちに及ぶのだとパウロは言っています。これが聖書の言う成果ということになるのです。私たちはこの成果の歩みというと、どうしても自分はできているとか自分はできていないとか、そういうことにばかり目がいってしまうものです。できているときは安心するのですけれども、失敗したときには絶望して落ち込んでしまう、そういうものであります。しかし私たちのこの 清めということの希望はどこにあるかというと、自分の中にあるのではないんですね。私たちの聖化の希望、根拠というのは、イエス様が完璧な歩みをされたのであれば、私もまた完全なものになっていくんだということ、ここに根拠があるということなんです。それに私たちがいつも目を向けるべき、私たちがいつも見ているべきところは、イエス様がどのように歩まれたのかというところ、ここにいつも目を向けるべきであります。アダムの影響を実感として肌で感じているように、同じようにイエス様の歩みを自分のものとして体験していきたいと思うんですね。本日はアダムとイエス様ということについてご一緒に教えられてきました。アダムの性質についてはですね、自分の中に嫌というほどありますので自然と理解できると思うんですけれども、イエス様の歩みということについては福音書にその歩みが記されているところです。そのイエス様の歩みについてですけれども、イエス様の歩みというのは何も私たちとは全く別世界の歩みではないですね。想像もつかないような神々しい歩みをされたということではありません。福音書を読むと、イエス様は私たちと同じ日常を送られ、人々の中を歩まれました。イエス様は人々と共に喜び、人々と共に悲しまれました。苦しむものがあればそこに行って癒しを与え、寂しいものがあればそこに寄り添っていったイエス様の歩みであります。また怒るべき時にはきちんと怒り、戒めるべきことはしっかりと戒められました。これは私たちが本来行うべき愛を表しているのだと思うんです。私たちが初めに作られた神の形、本来の人間としての歩みをイエス様が成し遂げてくださったということなんです。私たちはアダムと共に罪を犯しましたので、歪んだ神の形を今持って歩んでいます。それゆえにいつも罪の思いが思い浮かんでしまいます。しかし一方では、私たちのうちにはイエス様のように歩めたら良いなという思い、イエス様のように歩みたいという思い、これも確かにあるのではないでしょうか。イエス様のように自分も歩めたらどんなに素晴らしいだろうなとの思いですね。この日々思いを、私たちがあるということをしっかりと覚えながら日々を過ごしたいと思います。この思いを大切にして今週1週間歩んでいきたいと思うんですね。最後に、ロイド・ジョーンズという先生がいますけれども、ロイド・ジョーンズ先生がこういうことを書いていました。難しい神学書や教理の本を読むのも大切なんだけれども、そればかり読んでいたらダメなんだよと言うんですね。伝記を読みなさいと勧めておられます。それはなぜかというと、私たちはこの素晴らしい信仰の歩みに感動する必要があるんだというんです。自分もこう歩みたいという力と勇気をそこから得る必要があるんだと先生は言っておられるんです。特にロイド・ジョーンズ先生は牧師に向けてですね、説教のネタ探しのために読書をしてはならないと、これ今戒めているんですね。人に教えるために何かを読むんじゃなくて、きちんと感動しなさいと先生は言っておられるのだと思います。私たち今週1週間もイエス様の歩みをよく見て、よく思い起こして感動してですね、私もああいう良き歩みをしたいという、そういう心を大切にして歩んでいきたいと思います。アダムにあって今の私がありますから、それと同じように必ずキリストにある義が私たちには与えられていくんだということ、今日のヨシュアとカレブのように神様の約束を固く信じて今週1週間も歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。 私たちの天の父なる神様、イエス様の完全な歩みのゆえに私たちの生還の希望があることを今日教えてくださりありがとうございました。いまだに罪を抱くものではありますけれども、その中、心の中には確かにイエス様のように歩みたいと、そういう思いもあることを認めます。どうぞ聖霊様がいつも導いてくださって、ふさわしい歩みを選択することができるように助け導いてください。罪の喜びを選ぶのではなくて、イエス様のように歩むことの喜び、本来の人間としての喜びが私たちを満たすこの1週間でありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。